聖書ヨハネの福音書1章11節を読みします。ヨハネの福音書1章11節、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。次は旧約聖書アモス書8章11節の言葉をお読みいたします。アモス書8章11節、見よ、その日が来る。神である主の見つけ、その日、私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない、水の渇くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。アーメン。聖歌台の賛美を神様に捧げます。
今日は私たちの待ちに待ったクリスマス礼拝です。今日の聖歌台は元気な子どもたちと一緒に王様が生まれた日を賛美いたします。私は先週は1週間体調が悪くてずっと寝ながら過ごしておりました。そんな時は神様の愛も感じられなくて孤独な時間を過ごしてしまうわけなんですが、今日の朝のデボーションで神様が私たちに与えてくださるものは全て最善であるということがありました。2000年前のクリスマスに私たちの最善を成してくださろうとお生まれになったイエス様を思って感謝して喜びいっぱいで私たち賛美したいと思います。今日のクリスマス礼拝とそして24日の夜のキャンドルライトサービスがあります。皆様とまた一緒にクリスマスをお祝いできることを心から感謝いたします。
24日クリスマスイブキャンドル礼拝の時にはもっともっと子どもたちがミュージカルを備えて、 主イエス様のご降誕をお祝いしたいと思います。今日我が教会に初めて来られた方はちょっと紹介しますので、ちょっとその場でお名前をお読みしますので、その場でお立ちしてくだされば感謝です。広部直子様、ありがとうございました。感謝です。それから、今広部さんは千葉から来られましたけれども、もう一人の方は川崎から来られました、近くからですけれども、ジェニファー・ウィルソンさん、ジェニファー・ウィルソンさん、ありがとうございます。感謝です。それからもう一人の方、伊豆から来られました、佐藤綾弘さん、どちらに、ありがとうございました。感謝です。はい、今日はクリスマスですので4階で、全員が交わるように準備をしておりますので、少し場所は狭いんですけれども、テラスの方に全部オープンして交わりしたいと思います。一人もそのままお帰りなくて、一緒に交わりの時を持ちたいと思います。改めて皆さん、クリスマスおめでとうございます。今日は周りの方とですね、メリークリスマスということで握手して挨拶しましょう。メリークリスマス、握手します。メリークリスマス。メリークリスマス。チャペルバラードもメリークリスマス。6階もメリークリスマス。3階たくさんの方いらっしゃるんです。メリークリスマス。はい、私はですね、生まれてみたらクリスチャンホームで生まれました。でうちの母親はお正月、お盆、こういう時に新しい服を買ってくれないで、必ずイエス様がお生まれになったクリスマスに合わせて新しい服を買ってくれました。あるいはイエス様が復活したイースターに合わせて新しい服を買ってくれました。で私はクリスマスとイースターになるといつも新しい服を着たんですが、周りの友達とは時間の感覚が格差があって、今日何の日ということで結構言われたことがありまして、それで母親から教えられたのは、こういう日にはあなたが一番きれいに、あなたが一番清潔に、あなたが一番素晴らしい姿で神様の前に出るんだよということを教えられました。それでクリスマス、イースターとか教会のそういう礼拝の時にはちゃんとした服を着ていつも礼拝に通っていた覚えがあります。大人になってですね、ある日アメリカどっかの会議に行った時に、向こうから会議の出席表があったんですけど、あなたは何時何時までどこに来てくださいと、ドレスフォームは GO ですよと、つまりどういう服装で参加してくださいということが書いてありました。あ、この世の中にも何かある時にはドレスフォームということがあるんだということを分かりました。レストランに行く時にはレストランのいろいろありますよね。ということで本当に礼拝に行くために私はどのようにしてきたのかということは、よかったなということを思いました。今日はクリスマス歓迎礼拝ということでこの教会で礼拝しています。日本はいわゆる発展している先進国の中で唯一に12月25日はお休み日ではありません。日本だけですね。それで日本のキリスト教会はクリスマスと一番近い日曜日をクリスマス礼拝をしています。ほとんどの国ではクリスマスのイブの礼拝と25日の礼拝を、25日がほとんどの国がお休みでありますので、そのようにしています。この教会にも24日はクリスマスイブ、25日はクリスマスということで覚えて、 まあ、皆様ご存知のようにクリスマスは25日はイエス様のお誕生日であると言われています。ところは実は聖書どこに見ても12月25日がイエス・キリストのお誕生日だという記録は書いてありません。12月25日がクリスマス、イエス様のお誕生日だということは随分時間が経ってから定められたことであります。主イエス様の誕生物語を読んでみると何月何日だという日にちは書いてないわけなんです。それから使徒の働き始め新約聖書を読んでみるとイエス様の弟子たちが12月25日を覚えてお祝いをしたり、その時に何か出荷礼拝でもしたという記録も書いておりません。なぜイエス様の弟子たちがイエス様のお誕生日のことをそれほど大事にしなかったのか、それはおそらく新約聖書が教えているようにキリストイエスがお生まれになったのが私たちの罪を背負うために来られたという目的が明確にして、それで主イエス様の十字架の死と3日目に死者の中からよみがえられたこと、復活、十字架と復活ことが信仰の内容であるので、すべてのことがそれに合わせていて、キリストイエスのお誕生日に対してはそれほど興味を持たなかったと思います。ですから主イエスの誕生日がいつなのか、それほど興味持たず、時間がだいぶ経ってからその誕生日がいつだったのか言われる人々が現れました。ルカの福音書1章によりますと、主イエス様が生まれる半年前に、皆さんもご存知のようにバプテスマのヨハネが生まれますか。バプテスマのヨハネと主イエス様の肉親の親であるヨセフとマリアとは親戚関係でありますよね。半年前にヨハネが生まれて後でイエス様が生まれたということは私たちは分かっていますが、そのバプテスマのヨハネが、ヨハネのお父さんは当時のイスラエルの大祭司であるゼカリアという人でした。このゼカリアという人なんですけれど、自分の奥さんが子供が産めない不妊の女でありまして、その年の息災の日、 つまりイスラエル国民全体が神の前に悔い改めて罪を許してもらう、いわゆる国全体のイベントがありまして、その時に大きな務めを神殿の中でやったわけなんです。それでゼカリア、ヨハネのお父さんがその中に入って神に祈っているうちに、御使い天使が現れて、君の奥さんに子供ができるよ、いわゆる受胎告知をされるわけなんです。彼はびっくりします。なんで年老いているし子供を産める年じゃないんで、そんなことはありえないということでびっくりしたんです。その時にびっくりした彼に、こんなことことが全部実を結ぶためにはあなたは黙っていなさいということで、子供が生まれるまでゼカリアは口をしゃべることができない、そういう人になりました。イスラエルの歴史の記録を見ると10月2日から9日までが大息災の日であります。それをヨハネのお父さんザカリアが聞いたということであって、その半年後に神の御使い天使がですね、今度はマリアさんに現れて、いわゆる少女マリアに、あなたが子供を産むんですよという受胎告示をされるわけなんです。そういうことを計算してみるとですね、受胎告示をされたのが3月であるから、それで10ヶ月計算してみると、おそらくイエス様が12月に生まれたことではないからということは、十分推測ができるということは間違いないと思います。もちろん、12月29日なのか、日にちまでは定めることは、なかなか難しいことであります。この12月29日ということは、皆さんご存知のように、西暦313年、当時のローマ帝国の皇帝であるコンスタンティヌス皇帝が、キリスト教を迫害していたんですけれど、ある日、キリスト教に信教の自由を与えて、 今日からキリスト教をこのローマが公認しますよということで、それから12月25日キリストのお誕生日を通して守ることを宣言することになりました。なぜ12月25日なのか。当時はローマにはペルシアから来た宗教の中でミトラ教という宗教がありました。そのペルシアにあったゾロアスト教という教宗教があるんですけれども、その宗教から出たミトラという宗教があって、この宗教は太陽を拝む宗教なんです。それで12月25日その宗教が太陽を拝んだり祭りをするんですが、この皇帝様はその祭りを全部なくして、まことの私たちの太陽である光としてこの世に来られたキリストイエスをお祝いするのではありませんか。この日をイエスキリストの誕生日として覚えましょうという決めたのが12月25日であります。ですから正確にキリストイエスの誕生日はいつなのか正確に調べると、まだ答えがなかなか出てこないことであります。ただし先ほど申しましたように、12月生まれたことは確かなことではないかなということであります。ところがなんで人々はキリストイエスのお誕生日を知らないだろうか。いろんな理由があるけれども、特別な理由があります。先ほど私がヨハネの福音書1章11節まず読みました。その言葉によりますと、この方は、この方というイエス・キリストです。もともと御言葉であったその方が人間の体を持ってこの世に来られた、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の国ということはその方が世界をお作りになったわけなんですね。ご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。他の言葉で言うと、誰も気づいてくれなかったということなんです。確かに神の子としてイエス・キリストがこの世に生まれましたけれども、誰一人も、特に神様のことをよく祈り、よく勉強しているイスラエルの中でイエス・キリストが来られましたけれども、彼らはキリストイエスがお生まれになったことに対して気づいてくれる人は誰一人もいなかったということなんです。初めてのクリスマスはこんなに寂しいこと。キリストイエスが生まれても誰も気づいてくれない。なぜ旧約聖書の言葉の中でたくさんの予言されている主イエス様が生まれたのに人々は知らなかったのでしょうか。マタイの福音書2章というところを見ますと、王の王としてメシアとしてこの世にお生まれになったイエス・キリストが生まれたのによると、イスラエルのには誰も気づいてなかった。面白いのには、ペルシアから星を研究していた博士たちが聖書を見て、多くの人たちはおそらく3人ぐらいだったのではないかなと言われているんですが、彼らがその星の動きが特別である、普段の星とはちょっと違う、その星の光に導かれて彼らがたどり着いたのはイエルサレムでした。それで彼らが言ってるんです。私たちは東方から星を研究しているもので、この星の動きが本当に特別で、もしかこの星の動きは神様がこの世に特別な印をつけてくるのではないかな、そういうことでここに参りました。あなたたち、その方が生まれたことが分かるなら教えてくださいということで、当時のイエルサレムの王であるヘロデ王に尋ねるわけなんです。ヘロデ王はびっくりします。自分が王様なのに私以外の王が別にどこにあるのかということでびっくりしますよね。それでヘロデ王は当時の民たちの祭司長たち、そして律法学者たちに急いで早く調べなさいと言って、その時に当時の祭司長たち、律法学者、いわゆる当時イエルサレムの宗教指導者たちが急いで急いで旧約聖書、当時の聖書は旧約聖書しかありませんので、旧約聖書から調べてみたら、ミカ書という聖書を開いて、それをヘロデ王に報告するわけなんです。ミカ書5章2節にこう書いてあります。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダの治める者の中で決して一番小さくはない。 私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。王様、もしかしたらこのベツレヘムでそういう方が生まれると書いてあるんで、ベツレヘムで生まれたかもしれませんということで、その御箇所という聖書を開いて見せるわけなんです。びっくりします。私はこう見ると、宗教指導者、律法学者、彼らがベツレヘムにメシアが来られるという神の予言は覚えてはいました。なぜ？探すことができたということなんです。覚えてはいたんですけど、彼らは信じてはいなかった。信じていなかったから彼らは待ってなかったんです。迎えなかったんです。誰かが知らせてくれるまで彼らは何にも気づかなかった。私はここでですね、聖書手にしても聖書読んでも聖書研究しても心に信じてない人は聖書とは関係がないんだということを気づきました。そうじゃありませんか。どれほど聖書箇所を暗唱しているのか、どれほど聖書のことを知識的に頭の中に入れているのかということと、心に信じてその聖書の言葉通りに向かっていることとはギャップがあるということが分かりました。なぜイエス・キリストの誕生日は知らないのか、そこなんです。これは昔も今も全く同じだと思うんです。たとえこの牧師は聖書を研究して聖書を見て聖書で説教して分かりやすくすると、私はこの聖書の言葉で食っています、食べています。しかしそのように語るけれども、私が信じない人間なら関係ありません。聖書の知識を分かっていることと信じることとは違います。なぜイエス・キリストが生まれたことをみんな知らなかったのか。確かに彼らは聖書を知っていました。しかし信じなかった。来るだろうか、そんなことがあり得るだろうか。読んではいましたけれども信じなかった。この世の中の聖書を勉強している人はたくさんおられます。この世の中の聖書知識が分かる人がたくさんいらっしゃいます。ある人は聖書を研究して本まで出しています。しかし信じてはないんです。信じてないなら、再びイエス・キリストが再臨されても、その人とキリスト再臨主とは関係ありません。だからキリストの誕生日が分からなかった。実はこういうことを昔から予言されていました。2番目申します。それで先ほど私はアモス書8章11節をお読みいたしました。アモス書8章11節の言葉は、私たちは先週デボーションの中の箇所でありますけれども、11節もう一度読んでみます。見よ、その日が来る。神である主の御告げ。その日私はその地に飢饉を起こる。パンの飢饉ではない、水の乾くのでもない、実に主の言葉を聞くごとの飢饉である。神の言葉が聞こえないことが飢饉である。食べ物の飢饉じゃないんです。水の飢饉ではないんです。預言者アモスは何を言ってるんですか。ポイントは飢饉の時代が来る。それは口にする食べ物の飢饉ではなく、神の言葉が聞こえない飢饉の時代が来るということを宣言するわけなんです。これは恐ろしいことです。アモス書を読んでみると、当時のイスラエルはとっても豊かな国でした。エロブアムという王様の時代で、イスラエルの歴史の中でその王様が41年間も王様を長くしたもんですから、いわゆる王様一人の王様が長く王様したということは、それほど安定したということでしょう。経済的に豊かでした。非常に国全体が繁栄しているんで、どれほど繁栄しているのか聖書書いてあるんです。アモス書6章4節から6節見ますと、当時の人々はどれほど贅沢だったのか、上下の寝台で寝ているんです。上下ということは、あの女王様の上下ありますよね。それを築いて、それでベッドを作って、その上で贅沢してました。 彼らは夏になると夏の家で過ごし、冬になると冬の家に過ごしたり、季節ごとにあっちこっちで生活しながら豊かにしていって、彼らはもう子牛子羊、年越えた羊を放らなかった、子羊子牛、つまり肉が柔らかい肉を口にしながら贅沢した生活を彼らはしていたと。それでいつも音楽を聴きながら、酒を飲みながら、そして最初の香水、香りをつけて自分の体を塗ってますし、そのような贅沢な生活してけれども、破滅のことに対しては悩まなかった。つまりいつ自分たちがこの国がダメになるのかという心配ということは一切なくで贅沢していったということを書いてあるんです。貧しい社会は経済的な豊かさを求めます。戦後日本の世代がそうだと思います。どのようにすれば豊かな経済成長になるのか、経済成長、経済成長、すべてのことをかけて、私たちはもう自分の命をかけてきました。自分の命を削りながら経済を、豊かさを優先にしました。それがまず生きている目的のように考えました。ところが繁栄の社会がもたらしてくれたものは何だったのでしょうか。もっと多くの財産を集めたい、それしかないんです。財産のある人はもっと多くの財産、あってももっと多く、日本でいけば満足できない、世界中の財産を手に入れたい、これが金持ちの考え。いや、私はね、一瞬でもいいからそういう財産を手にして亡くなってそれでも構わない、そういう人もいるかもしれません。とにかく富富富ということが私たちの目標でした。そのために人を騙します、そのために自分を騙します、そのために弱いものをいじめ、そのために奪い取る、そのために喧嘩をする、そのために戦争もする、そのためにテロもする、乱れの世界に陥り、世界は堕落の泥の中に狂っています。そこで預言者アモスが語ります。正義を失った繁栄の社会、堕落した社会に見られる最後の傾向がある。それは神の言葉が聞こえないこと。繁栄を追求することによって、贅沢になりたいことによって、最後に来ることが神の言葉が全く聞こえない時代が来る。これは何で厳しいことなのか。聖書の歴史を見ると、世界が滅びる前には神の声が聞こえないことで滅びました。みんなそうですよね。この世の中にね、失敗する人の最後には周りのアドバイスが聞こえないんです。それでみんな失敗するわけ。神の声が聞こえないということは、神の裁きが来る手前の前兆です。それが聖書が教える歴史であります。実は預言者アモスがですね、この預言を一生懸命命のかけでイスラエルに語った後、30年後にイスラエルが破滅します。皆さん、30年後国がなくなるんです。30年先に予言したわけなんです。しかしこの30年も間、彼らは悔い改めができないんです。つまり聞く耳がなかったんです。30年結構長いんじゃないんですか。長いんですか。この教会が年を超えると30年になります。私は30年長いと思った、昔は。しかし本当にあっという間でした。ちょっと髪の毛は抜けましたけれども、はい、あっという間30年が経ちました。本当にそうなんです。若い人には30年、うわ、私も今もう十何歳なのに、20歳なのに30年長いわと思うけれどね、私ぐらいの年の人に聞いてみてください。30年あっという間なんだ。神の言葉が聞こえないということは本当に大変なことです。 最後に申します。なぜ人は神の声が聞こえないのか。この話は私は尊敬して先に天に召されたハヨンジョ先生、日本でラブソナタということを始めてくださり、本当に日本人の伝道のためにもう最後の命まで絞って捧げてくださった先生なんですけれども、その先生の言葉から教えられました。その先生は、人々が神の言葉が耳に聞こえないのは7つの理由があるって。一つ、神様との関係が崩れている人は神の声が聞こえない。皆さん、テレビに電源を入れてもテレビが映らないのはアンテナをつなげてないからそうなの。そしてアンテナをつなげてやるならチャンネルはちゃんと合わせるべき。そうなると声が聞こえますよね。2番目、チャンネルを合わせても聞こえないなら接触不要です。関係がつながれていっても神様が喜ばれない、隠れている罪があるなら神の声が聞こえないだろうと思います。傲慢であり、野望があり、エゴの人で、周りからのアドバイスにどんどん心に閉じている人、そういう人には神の声が聞こえてももう自分の中でいろんな雑音があって全く聞こえないわけなんです。三つ目には、悪い動機があるとき神の言葉が聞こえません。誰かが憎んだり、自分の欲を乱すために教会に来て、自分の欲を乱すために、ご利益のために教会に来て、たとえ断食までしても神の声が聞こえていない、それは自分の欲を乱そうとしているから。私はイエス・キリストを利用する人、教会を利用する人、たくさんいると思います。だから神の声が聞こえないんです。4番目は、聖書についてあんまり無知であるから神の声が聞こえないこともあるんです。聖書は全てに答えてあります。以前も私が皆さんに説明したことがあるかもしれません。例えね、神様が、私たちがね、神様今何時ですか、何時ですかという聞いて、神様に祈りで聞いてみたとしましょう。そして神様は、今の時間は11時50分ですよ。神様はそのように教えないで、神様は時計見なさいとおっしゃるわけ。神様は今何時ですか、神様は時間を答えるんじゃなくて時計見なさい。私たちが神様にいろんな質問していろんなことを祈るときに、神様はすでに私が答えて書いてある聖書を見なさい、神様はそうおっしゃるかもしれません。ですから聖書の中にモーセの実家をはじめ、私たちがどういう仕事をすべきであるのか、仕事を選ぶ原則や人々とのお付き合いの原則や、そして傷ついたときにどのように自分を癒すべきなのか、いろんなことを教えています。しかし私たちは聖書を読まないで、聖書を見ないで、神様分かりやすく早く答えてくれ、答えてくれ、もう聖書を読むのめんどくさい、答えてくれ、右か左かはっきり言ってくれ、もうこのように神様にぶつけているということが多いんじゃないかなと思うんです。5つ目、なぜ神の声が聞こえないのか。傲慢になっているから神の声が聞こえない。何が傲慢でしょうか。自分自身を高める態度が傲慢です。人より自分を高めること、それが傲慢ですよね。例えばね、うちの教会では信徒の交わりとっても大事にして、牧場という家の教会やってるんじゃありませんか。家の教会に来ている人の中に、いや私は何にも問題ありません、もう私は平安です、どうぞあなたが先言ってください、私はもう乱されています、こういう方がいらっしゃるかもしれません。私は本当にそういう人が幸せだからそういうことをおっしゃるのか、あるいは隠れている傲慢があるからそう言っているのか。傲慢の方が確かな答えかもしれません。傲慢な人の特徴は自分をオープンしない、自分の弱さを人に見せたくないということなんです。 しかし自分の弱さを分かち合うことによって神の聖霊の働きがあることを私たちは信じてそのように分かち合います。傲慢な人は神の前にも嘘をつきます。傲慢な人は問題がないと言ってるんです。この世の中に生きている人はみんな問題とともに生きているんです。問題のない人はお墓の中にいる人です。生きていると言いながら問題がないという人は自分に嘘をつく傲慢な人です。だから神の声が聞こえません。6番目は信仰持って素直に従わないから神の声が聞こえません。多くの人が自分のわがままのまま全てのことを先に決めちゃって神様に何か神様決裁してください、あるいは神様を動かそうとしています。自分の欲を隠して表だけ教養あるように、表だけ信仰があるように人に見せかけます。そして自分の欲を満たそうとして信仰的にも褒めてもらいたいというそういう従わない姿勢、そこには神の声が聞こえません。一つ従うときに次の声が聞こえます。二つ従うときにその先がお知らせが来ます。ですから全て神様が教えてくるんじゃないんで、なぜ全て神様が私たちに話しても私たちは全部聞き取れないし全部理解ができない。一つ一つ従うときに神様がその時その時を教えて聞かせてくださって、結局私たちの人生は神の御心のままに導いてくださるのが神様の信仰の姿勢です。最後です。なぜ神の声が聞こえないのか、それは自分を否定する姿勢がないからです。自己否定がないということなんです。キリスト者における本当の邪魔者、本当の敵はサタンじゃありません。皆さんの信仰を本当にお邪魔するのがサタン、悪魔ではなく、本当にお邪魔するものは自分自身です。だから私たちはこの礼拝の最初の賛美は、聖霊よ、この私を砕いてください、そしてから賛美はして礼拝始めますよね。自分を砕くことがいかに大切なのか、なぜ自分を砕いてからこそ神に従うことができる。皆さん、人々とおしゃべりの時もそうじゃありませんか。人とおしゃべる時に私が大声出してうるさく話をすると相手の声が全然聞こえません。まず自分の声を鎮めることでしょう。まず自分の声を鎮めることによって相手の声が聞こえてきます。ですから、そして深い祈りに入っている人は、神様はこの世にしてください、あの世にしてくださいと祈りもするけれども、神様の前に静まって神の声を聞くことを大切にする人です。自己主張が強い人、神の声が聞こえません。自分のプライドが強い人、神の声が聞こえません。どうぞ素直になってください。何にもない自分を砕いてください。そして従ってください。神の声が聞こえてきます。教会の礼拝に来ても神の言葉を聞き入れることが難しい、全く聞こえないなら、私は二つの理由があるかな。一つは霊的なスランプに落ちている人。霊的にスランプに眠っている人は神の声が聞こえないかも、教会来ても。あるいはもう一つの理由は、自分の中で迷っている戦いがあるかもしれません。イエス様が生まれようとしたときに、マリアさんがお腹を大きくしてベツレヘムという町に来ました。ヨセフはあちこちに残しながら何かを止めてもらいたいところがないんでしょうか。うちの奥さんこうなってますよ、ちょっと入れてもらえませんか。すべての家からお断れました。声が聞こえません。 誰も入れてくれなかった。最後に訪ねたところが馬小屋でした。その馬小屋は人間が生まれるところじゃありません。しかしその馬小屋でイエス様が生まれました。その馬小屋がイエス・キリストを受け入れたんです。どうぞ、クリスマスはキリストイエスがお生まれになったことをお祝いする日である同時に、私たちの心が馬小屋になって、主よ、こんな貧しいものです、こんな汚い人間です、あなたがきれいだからイエス・キリストが入るわけじゃありません。あなたが完璧だからイエス・キリストがあなたの心に入るわけじゃありませんよ。神よ、私は馬小屋のように汚いんです。馬小屋のように私は匂いがします。これでもよかったらどうぞ素直に自分をオープンする、その心に主イエス・キリストは来られます。入ってください、共にしてくださいます。どうぞ、神の声が聞こえている方は心に決めて受け入れてください。お祈りします。天の父なる神様、